このラザロが一時的ですけれども復活させられる、生き返らせられる、この出来事は実は、よくキリスト教も道徳的にいい話だとか教訓があるというふうに言われることとは全くここはそのような内容はありません。なぜかというと、本当にどういうことかというと、本当に信仰とは何か、私たちは何を信じているのかということが私たちに突きつけられた出来事ということができます。いろんな宗教は様々な教訓的な処世術においても、また人生訓においても良いものがあるというふうに言われます。しかしラザロの復活のこの事件はそういったものではなくて、本当に私たちは何を信じているんだろうか。あなたはもし信じているイエス・キリストはどのようなお方だと信じているのかというふうに、私たちの思いをこう問い詰める、そんな出来事だと言ったらよいだろうと思います。このヨハネが福音書の中で伝えているこの記事は、ラザロがよみがえらせられるという事件ですが、これはヨハネが伝える福音書の中でも二つの点で特筆すべき記事であります、事件です。一つは何かというと、イエス様が十字架にかかられる前の最後の奇跡の記事だというふうに言うことができます。復活を除いてですが、イエス様がなされた。そしてさらにこのラザロのよみがえりというこの奇跡は、ヨハネの福音書のテーマである命の問題について語っている出来事であります。ヨハネの福音書の一章四節でこのように言っています。この方に命があった、この命は人の光であったというふうに始まりまして、20章の31節でこう言っています。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの名によって命を得るためである。ヨハネの福音書は命について語っている。イエスにこそ命があるということを、そしてその命とはどんな命かということについてずっと証言した福音書だというふうに言えます。で、この一章の四節から20章の31節まで、だいたいこの命について、触れているところが50回ほどあります。非常にこれは多いですよね。21章のうち50回ほどあるというんですから、これは大変な問題でありますが、ですからヨハネのこの福音書のテーマは命についてということができます。で、しかもこのイエスが命であり、ただ単にイエスご自身が命そのものの源であるということと同時に、命を与えることのできるお方だということが言われています。そしてさらにイエス様は私たち羊に命を与えるために自ら命を捨てる方であると、こういうふうに福音書は言っています。で、このことはヨハネがこの10章の10節、このラザロの復活の前の出来事で、または28節で言っていることは、良い羊飼いの話であります。良い羊飼いというのは、その羊のために命を捨てる、与える。そして羊を生かす。このことが言われている、言われた後のこのラザロの復活であります。そしてこのイエス様が言われた、この命を与える、まさに命に、を羊に与えるお方であるということが真実であるということを、まさにイエス様が十章で言ったことが本当だよということを証しするかの出来事がラザロの復活なんです。ラザロが蘇らせられるというこの出来事は、十章までで言われたイエス様の言ったことが本当なんだ、 イエス様にこそ力があるんだ、命があるんだということを明らかにしたのがこのラザロの復活なんですね。で、その意味でラザロの復活の奇跡を通してイエスには永遠の命を与える力がある、イエス様が言われたことが真実であるということを証しした事件であります。ヨハネはこの十字架につけられる前のこの出来事にその意味で特別な意味が付け加えられていることを私たちはもう一たび十一章の四節でこうイエス様が証言しているところから見ます。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためですというふうに言っています。まさにイエスご自身が病気、そして最悪死、それが私たち人間にとっては全てで終わりです。でもイエス・キリストはそれで終わりのお方ではない、死んで終わりではない、つまり私たちが死をもって絶望する必要はない、死の先があるということをラザロの復活を通して私たちに証言しているんです。で、それが実は神の子の栄光を表す出来事だというわけですよね。このですからこの福音書ヨハネはでこの福音書でこのラザロの事件がきっかけとなって片や皆が信じたかというとそうではなくて、この47節から45節この後ですが、先ほど読んでいただいたところの後を見ますと、これをきっかけにして今度はイエスの敵対する者たちが一致するんです。パリサイ人や律法学者たち、そして祭司たちがみんなバラバラで、ヘロデ党の人たちがそれぞれバラバラにイエスのことを敵視していたのが一致するんです。一致して何とかイエスを亡き者にしようというふうにな行動に移っていったことがわかります。しかしそれさえもヨハネは言うんです。それさえも命を捨てて再び与えることができる、再び命を得るイエス様の栄光の技が始まる、その準備をしていることなんだっていうふうにヨハネは語っていきます。つまり人間のどんな思いも計りごとも神のこの命の源であるイエス・キリストの栄光を奪い去ることはできない。神のご計画であるキリストの栄光を表すという事柄は実現していくという神の絶対的なその力、それが同時にここで言われています。しかしそれでもこのイエスに敵対する者たちはイエスを亡き者にすれば、つまりイエスが死ねばおしまいになるというふうに理解していたわけです。ですからイエスを殺そうとします。でもイエスを殺そうとすること自体がイエス様の栄光を表す準備になっているという、非常に皮肉とも言えるまさに出来事であります。で、そのことを明らかにイエスが死んでおしまいではないということを明らかにしたのが出来事がこのラザロの復活であります。このラザロの復活の記事にはマリアとマルタという二人の姉妹が出てきます。このラザロのよみがえりという驚くべき事件は実はキリスト教会が勝手に作り出したものではないことをここでも綿密に言っていますね。ここを見ていきますと、このベタニアという町でエルサレムから3キロぐらい離れたところでというふうにもう場所をきちんと特定していきます。そしてこのラザロが蘇ったという事件がイエス・キリストを信ずる人たち、信頼する人たちだけの間で起こったんじゃなくて、敵対する者たちの見ている目の前で起こったという、そのことも記録します。ですから イエス・キリストによってマルタ・マリアの兄弟であるラザロが復活したというこの事件は歴史的事件であるということの場所と多くの証人がいるということがヨハネは記すことによってその事実性を明らかにします。そしてですね、これは本当かどうかわかんないんですけど、まあ実はこういうことを言われているようです。とても興味深いことなんですが、私の調べた本の中でベタニア近くのこの墓からですね、マリアとマルタとラザロの名が記された墓が発見されたっていうんですよ。そういったものがね、そんなことが考古学であると。ですからマルタとマリアとラザロというのは実際にいた人物だということは、これは今でも明らかになっていると言われています。まあ私実際に行ってみたわけじゃないのでわかりませんけれども、そのような記録がございました。そしてこのラザロとマルタとマリアのその兄弟をイエス様がいかに愛情を持っておられたかに対して愛情を持っておられたかが3節5節36節を見ますと非常に印象深く記されております。そんな中で起こった出来事です。でそんな中でイエスはラザロが病気であるという知らせをマルタとマリアの使いから聞きます。でその時イエス様はこのヨルダンの東の方で福音を伝えていまして、10章の40節以降を見ますと多くの者がイエスを信じたという記録が記事が載っています。ですからイエス様はマルタとマリアからのラザロの病気の話を聞いた時には福音を伝えることで忙しかった。で多くの人たちがイエス様を信頼する人たちが与えられてきた、そんな中にあったようであります。でそのような状況の中でイエス様はラザロの危篤の報告を受けます。しかしですからイエス様は福音を述べ伝えている、でも危篤の情報を聞いたのはことあろうにイエス様がとても愛情深く接しておられた親しい家族、マルタとマリアとそしてラザロの家族、その一人が危篤だという。この時にイエス様はラザロを聖書ヨハネによれば深く愛しておられたにもかかわらずすぐ飛んで帰ってラザロの病を癒すということをしなかったとあるわけです。私たちは当然ラザロを癒すためにすぐラザロのところに行くだろうと考えていたわけですし、またいる考えるし、また聖書も当然そうするだろうと人々が考えていたとあります。しかしイエス様の取られた行動は違っていました。なお二日もそこに留まったとあります。でその結果ラザロの死は確実になってしまいます。つまり手遅れになってしまうという出来事が起こります。17節を見ますとこうあります。それでイエスがおいでになってみるとラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。39節イエスは言われた、その石を取り除きなさいと言いますと死んだ人の姉妹マルタが言います、主よもう臭くなっておりましょう、4日になりますからという状況に至ったわけであります。完全に望みがなくなった状況、いや完全に望みがなくなる状況までイエス様はこの地に留まっていた、ヨルダンの東側に留まっていたというのであります。しかしイエス様はこの兄弟をとても愛しておられた。この二つの出来事を私たちはどう理解したらいいんだろうかなというふうに思います。しかしさらに見ていきますと、 このラザルの完全な死の状態ということを、なぜ二日もとどまったのか。死んで四日も経っていくような状況に、イエス様は至ることを知っておられながら、なぜ待ったのか。ということを私たちは、考えるときに、それは、さらにイエス様が、命を与えるお方であることを、信頼していないならば、そのような戸惑いが起こるかもしれません。多くの人にとってもう手遅れだと、どうにもならないという絶望という二文字でしかないと思うならば、なんとイエス様は薄情な人だろう。なぜイエス様は彼らのところにすぐに行って助けなかったんだろうかという問題が出てきますが、しかしイエス様は4節でこう言ってますよね。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。時々聖書を見ていきますと、神様って勝手だなって思わされることがあります。神様は自分のために全てのものを利用していいのか、それでも神様なのかっていうふうに思われる出来事が聖書の中に多々記されていることがあります。でも聖書はラザロが死ぬという悲しい思いをマルタとマリアがします。その出来事さえも神はご自身の栄光のためにそうされたと理解するのか、そのような苦しみや悲しみをも神様は栄光のために用いることができると考えるのか、私たちはどちらでしょうか。辛いこと悲しいことが起こりますと、それでも神はいるのかと叫びたくなります。その時に私たちはそう捉えるのか、この苦しみや悲しみをも神はご自身の栄光のために用いることができるお方だ。全然同じ結果だけれども違うのであります。イエス様は神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。神の栄光のためと、ここでヨハネの福音書の中で表現される場合は、イエス様の十字架の受難と復活を指して示す表現でもあります。イエスが十字架につけられて苦しみを受ける、それは神の栄光が現れるためであるというのと同じような表現だと言われます。このことからラザロの病気、死、その復活が、そしてその復活が間近に迫ったイエスの受難と復活に重ね合わせられる、まさに予表的な出来事、つまりラザロの死というこのことは、イエス・キリストが十字架について死んで、そして3日目によみがえるという、その復活をあらかじめ私たちに予表する、教える、予言する出来事として、この悲しい出来事が用いられていく、そういうふうに言われるときに、神の栄光のためという言葉が使われるようであります。確かにイエスは、様はラザロたち兄弟を愛していたことは事実です。しかしイエス様の三人への愛は、神の栄光を表すために互いに神を愛し、神に愛されている者同士の愛情であったということを覚えなければなりません。つまり人間的情によって支配されたり振り回されるだけの愛情ではなかったということです。少なくともイエス様がこの三人に対する愛情というのは、そのように神の栄光を表すという人間が本来持っているその使命とか目的、そのことを果たすために私たちが存在しているということを理解しているところの愛情であるということです。ですから私たちは感情に振り回されます、支配されます。そして神の御心に 合わないことでも私たちはしてしまうことが起こってきます。しかしイエス様の三人に対する愛情はそういう人間的情によって振り回されるだけの愛情ではなかったと言えます。その愛は神の御心を尋ね求め、それに従うことができるという、その神を中心にして人を愛するということが、これは決して神を愛するか人を愛するかというその対立的な理解ではなくて、神を愛し神の栄光を表すということと隣人を愛するということとが、これが一つことなんだっていう。ですから律法の中で何が大切ですかって言われたときに、まず神を愛するということと隣人を自分のように愛するということと、これは二つは共になんであって、どちらかではない、対立ではない。私たちはこのことはなかなか理解しにくいことのように思われます。しかしイエス様にとって神の栄光を表す、神が栄光を表す、そのための技を実現していく、そのためにこのラザロの病と死が用いられる。このラザロの死はイエス様にとっては、なぜならば11節、眠っていると表現されるに等しいものであった。私たちにとって、死は絶望であります。しかしイエス様にとってそれは眠っているというふうに表現されるものである。つまりまた眠っているならば起きるでしょうということです。また起き上がるでしょう。だから言います、彼を眠りから覚ましに行くのですと言います。言い換えれば、たとえラザロが死んでいてもイエス様は彼を生き返らせることができると言ったのであります。イエス様にとって人には絶望でしかない死も死ではないし、絶望ではないこと、死が死に至らず、死んでも滅びることなく、死が闇でないことを、ヨハネはイエスというお方が光の中を歩む、まさに命の源であることを証言していきます。イエス様にとって死ので終わりではなくて、死の先に復活があるということをヨハネは強調したいのであります。ですからラザロの上に起こる出来事によって神の栄光が表されます。そして巫女が栄光を受けるための出来事だと捉えるのであります。で、このように私たちの起こってくる様々な痛みや苦しみを捉えることが御心に従うということのようであります。私たちはどのような行動を取るべきかの目的を、その動機をここに私たちは置かなければなりません。神の栄光を表すためにこれが用いられるということを願う。それが神を愛することですし、神を信じることですし、また結果的にその人を愛することになる。そしてイエス様は七節でもう一度ユダヤに行こうと言います。このイエス様の発言は、十章でイエス様を石打ちにしようとしたユダヤ人たちのこの存在を考えたとき、弟子たちは驚きます。そして悲壮的な叫びを起こします。八節と十六節でそれを言います。それゆえに弟子たちは、このイエス様が十一節で、私は彼を眠りから覚ましに行くのですというイエス様の言葉をどう受け取ったかと言いますと、ならば、眠っているならばあえて危険を犯さなくてもよいのではないかという、この行かない理由にしたようであります。またヨハネはこの12節から13節を見ますと、 そのことをただ単に淡々と行かなくてもいいじゃないですかと表現しています。そのなぜ行かなくてもよいじゃないですかと言ったかは説明はされていませんね。ただまた殺されるかもしれない、悲壮感が漂っていたことでしょう。ですからトマスは言っていますよね。私たちも行って主と一緒に死のうではないかと、こう皆を鼓舞していくわけです。悲壮感を持って死んだとしてもイエスについていこうとこう言うわけです。でもイエス様はそのような悲壮感はなかったのであります。さてベタニアに到着しましてイエス様はまずマルタの出迎えを受けます。イエス様とマリアとのやりとりのうちにラザロは死んですでに4日も経つということが言われます。17節でそのことを言っています。もう全く望みも絶たれた状態だ、絶望だ、何の言葉もありませんというのがマリタの姿であります。そしてマルタはイエス様がすぐに命を与えることのできる主であることを信じたわけではありません。ラザロが生き返るというのはあまりにも非常識に思えたからでしょう。しかしマルタはイエス様が命の主、命を与えることのできる主であるという告白に導かれていきます。確かに死んでおしまいではないということをにわかには信じられなくて、世の終わりにはそうなります。しかし今すぐというふうには考えることができなかったのであります。つまりラザロが生き返る命の主である、イエス様は命の主であるということは今の私に直接的に関係があるというふうには思えなかった。私たちの信仰ってどうでしょうか。主が今も働いて共にいてくださる、支えてくださる、導いてくださる、でもこのことはねという考え方があるとしたらばマルタと一緒であります。今の私のこの問題、今の悲しい出来事において神の栄光を表すためにこれをもイエス様は用いることができるお方であるという信仰を私たちは持って、その悲しみや痛みや苦しみを正面から見据えることができているかどうかです。そしてその上で主に期待をする、このままでは終わりではないという期待を私たちは持っているだろうか。持っていないとするならばマルタの言ったのと同じであります。そうです、あなたは命の主でよみがえることを知っています、でもそれは終わりの日でしょっていう、後でしょ、今ではないでしょという考え方です。そのような信仰は私たちにも起こります。それはそれ、これはこれ、信仰は信仰、現実は現実という区別の仕方であります。マルタはそのようなイエス様に対する信仰だったように思えてなりません。しかし死んでおしまいではない、今働かれる主である、今私たちに命をお与えくださる主であるという信仰にマルタは導かれていきます。できないというのか、信じれば神の栄光を見るんだという言葉かけを受けるのである。そのことが真実であることをラザロの復活を通してイエス様が約束された永遠の命へのひな形とされたのであります。このことが象徴であることは明らかですよね。なぜならばラザロはこの後死んでいきますよね。やはり一時的に復活するんですけど死んでいきます。今はいません。ただ今命を与えることのできるお方であるということを明らかにされた出来事であります。イエス様は終わりの日、よみがえりに対するただその時だけの命の主という信仰から、命そのものであって、そして今も働いて力ある命の主であるということに マルタの目を開かせようとされたわけであります。そしてまたそれは同時にマリアにおいても同じであります。イエス様が来られたことを聞きまして、今度はマリアがイエスのもとに駆けつけます。21節のマルタの言葉を32節でマリアは繰り返します。同じ言葉を繰り返しておりますので、二人の姉妹が味わったその悲惨さ、絶望、悲しみの姿というのがよく伝わります。もう何の望みもないということが伝わります。私たちは多くの葬儀に遭遇します。私自身もこの年になりますと、結婚式というよりも葬儀の方が多く出会います。しかしそのほとんどの場合、本当にその人にかける言葉を失うのが現状です。言葉をかけたとしても死者に対してではなく、その遺族に心が支えられるように言葉をかけるだけであります。しかしイエス様はだけですよね。死者に直接声をかけるのはね、ラザロよ出ておいてって、これは私たちにはできません。イエス様だけができる。まさにイエス様だけが死をも支配し、死に対しても命令することのできるお方であることを明らかにしていますよね、これね。私たち人間にはできないことです。ですから、ヨハネは33節、35節、38節で、このイエスの力っていうんでしょうか、イエスの思いというのが、どんなのか、誰に対してなのかをその点から考えていきますと、33節の霊の怒りを覚えて心の動揺を感じてとあります。これをどう理解してよいかということです。何に動揺し、何に怒りを覚えたのか。確かにイエスの怒りとこの心の動揺は、マルタとマリア、そしてユダヤ人たちの悲痛な嘆きを見たことがきっかけでありますけれども、死に対して嘆いているから怒ったんでしょうかね。心が動揺したんだろうか、そういう解釈もあるんですが、しかしこの死に対した彼らのこうした感情に対する怒りではなかったんじゃないかと思うんです。イエス様は死そのものをに対して命令することのできるお方であります。死に直接向かうことのできるお方であります。ですからイエス様がこの時ラザロの死という厳しい現実に目を据えていたんですが、この時に死がこのマルタやマリアや、そして多くの人々に悲痛な嘆きと悲惨のただ中にこう落とし入れてしまう、しまっているという、これを目の当たりにして怒ったという理解もあるそうです。ですからイエス様が怒られたのは、その死に対して絶望して嘆いている人たちに対してではなくて、そのような嘆きを与えた死に対して怒りを覚えた。そしてまたそのような心を痛めた人たちに心を動かされたんだというふうに理解もあるようです。で、私はそちらの方じゃないかなと思います。死をもって人を絶望へと陥れてしまう、その死の対する勝利をここで宣言して見せた出来事が、このラザロの復活ではないでしょうか。まさに死に対するイエス様の激しい怒りと挑戦を表している言葉と言えるんじゃないでしょうか。確かに死はサタンの働きによってこの世にもたらされました。サタンが人間を罪を犯すように誘って人間が堕落した結果、罪がこの世に入りました。死は私たちの最後の敵だと パウロは言います。その最後の敵である死に対して勝利されたのがイエス・キリストである。つまり死に対する勝利というのは命ですよね。永遠の命を与えることができる、与えられるということによって勝利を宣言していくわけです。それがイエスである。その出来事を明らかにしたのがこのラザロの復活です。私たち人間には絶望としか言いようのない死の現実のただ中にあって、イエス様の言葉は、まさにその約束に全てを委ねた時、それは死んでおしまいではない。必ず神の栄光を見ることができるものへと変えられていく。命へと変えられる。イエス様は私たちの目をすぐ目の前の現実からまさにイエス様ご自身の命に向かわせるその出来事であります。これは決して現実逃避でも現実無視でもありません。現実の死に対する打ち勝つ勝利であります。そしてイエス様は最後、彼らに石を取り除くように言われます。その意味するところは大きいようです。イエス様はご自分ので石を取り除こうとされれば、それはすぐできたことだろうと思います。しかし、それなのにその石を取り除けるということを人にさせたのであります。その理由は何だろうか。一つはイエス様のによる蘇りが真実であることを体験させるということが事実でしょう。石を取り除けて出てくるという。そのラザロが墓の中に確かにいたということ。それでそこから出てきた。このことを石を取り除けさせることによって取り除けた人たちはそれを体験していきます。それともう一つ私は大切な点があると思います。それはイエス様の恵みと祝福に預かるためには自ら自分の心を塞いでいる絶望だとか常識だとか不信仰という石を取り除けるべきだとヨハネは伝えているんではないかなと思えてならないのであります。私たちは目の前の出来事に戸惑い、私自身もおたおたしてしまいます。そして辛い悲しみや痛みが苦しみがどんな意味があるのか分かんなくなってしまうことが多々あります。でもその時にふと我に返ってみますと、イエス様のお言葉を信じることを閉じている、それを受け入れなくさせている自分の中にある絶望や常識や不信仰という、それを取り除けていないことに気がつくのであります。イエス様は祈ります。そしてラザロは墓からよみがえり、そして一同は神の栄光をそこに見ます。体験します。このことがある多くの人たちの信仰を呼び起こします。しかし全てがそうなるわけではありませんね。他方では先ほども言いましたように、続く聖書の箇所を見ますと、イエスとユダヤ人たちの決定的な決裂へとことが発展していきます。つまりイエスを信頼する者もますますイエスを信頼する者になり、またイエスを憎む者はますますイエスを憎むようになっていく。本当にはっきりとその差が出てくる。そして私たちはどうでしょう。私たちは自分の目で見ることが全てではないことを知らなければなりません。自分の知っていることが全てではないのであります。私たちの感情や常識、知識、そしてそれらが不信仰というものによって私たちの心が塞がれているとするならば、私たちは神の栄光をどんなに見たとしても、きっとこの イエスを見てきた人たちの方向に心は行ってしまうでしょうね。でもイエスが言われたことように私たちの不信仰という大きな塞いでいる岩を取り除いていくならば、私たちはその痛みや苦しみが神の栄光を表すものとなるということを体験するのではないでしょうか。主のお言葉を信じて行動しましょう。神の栄光をそうすれば見ることができるんだと言っています。主のお言葉を信じて行動しないならば、その心の不信仰の岩を取り除かないならば、神の栄光を見るということはできません。神の栄光を見るという祝福、恵みを味わう生活を私たちは送らせていただきたいのであります。そうしたときに、私たちのその心を、どのように心が状態になっているか、私たちはもう一度問い返す必要があるのではないでしょうか。神の栄光を、祝福を見て生きるキリスト者生活、送りたいと心から願うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。主の憐れみと慈しみを見るために、栄光をどのような時にも絶対に主を表すことのできるお方であります。死さえも私たちは神の栄光を表す時、それを妨げることはできません。むしろそれは死に勝利されたキリストの栄光を表すことになります。そしてもし神の栄光を表すことができないとするならば、その神の栄光を見ることができないとするものがあるならば、不信仰という大きな心の蓋をしていることに他なりません。どうか私たちもイエス様のお言葉を信じて、不信仰というその岩を取り除けて、その絶望から希望へと一歩踏み出すことができますように、私たちを支え導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。